皆さんこんにちは。それではこれから福音のメッセージに移らせていただきます。今日は皆様のお手元に2つのプリントを用意させていただきました。そして最初に賛美をしたんですけれども、この楽譜なんですけれども、この楽譜にはですね、この曲がいつ作曲されたのかっていうデータがしっかり、ね、載っているんですね。で、最初に賛美した曲が喜ばしく歌を捧げよというのがいつ作られたのかっていうと1600年って書いてあるんですね。それで普通にヨーロッパの方で歌われていたんだ、この曲がというふうにすごくやっぱ驚くんですね。で、1600年っていうと日本はじゃあ何やってたのっていう話で、いつも日本との比較を私もするんですけども、今私たち松本に住んでいます。松本には立派な国宝の松本城があります。この松本城を築城した人が石川数正という方なんですけれども、石川数正さんもですね、一人だけの力では財力もありませんし力もありません。誰かの命を受けて、それを作ったわけですね。それは豊臣秀吉、その方から命をいただいて、松本城を作った。その頃がこの大体1600年ぐらいかなという頃なんですね。で、この頃というと日本は徳川300年よりもっと前の時代で、戦国時代がようやく収まって、豊臣の時代になってきたような時代なもんですから、そんな400年も前、古いところからこんな素晴らしい歌が向こうの方では作られて通常に歌われていたんだということで、やっぱりちょっとカルチャーショックを受けるんですね。またもう一つ、驚くばかりのこの曲もですね、左の上のところにジョン・ニュートンという方が作ったということが書いてあって、この人が生まれた年と死なれた年が必ず作曲者のデータが必ず載っているんですね。そうしますと死なれたのが1807年ということなんですけれども、そうしますと今よりも200年も前に作られた、200年以上も前に作られた歌を今歌ったわけですね。私たちも本当に、そのように古いものが継続して、受け継がれて、また私たちも新鮮な驚きを持って歌を歌うことができますので、本当にこのことが驚いてしまうんですけれども、ジョン・ニュートンという方はですね、じゃあどういう方だったかというふうに言いますと、当時は奴隷貿易みたいな奴隷制度がありまして、その奴隷を運ぶ船の船長だったっていうんですね。で、当時奴隷というのは本当に物扱いのようにされて、狭い暗い船の底に本当に物のように人が並べられて奴隷が運ばれていたような状態です。またそういう奴隷が逆らわないようにということで常に暴力を振るっていたような、そのような、まあ、悪い人だったんですね。ですけれども、この人も激しい嵐に遭いまして、船がすごく揺れた時に、あ、自分の命が危うくなるんじゃないかということを通して、今のままではダメなんだ、命を作ってくださった神様の側に帰りたい、その時にそういう思いを持ったそうです。その時にですね、母親から聖書がプレゼントされていましたので、その聖書を読むようになって、このようなひどい罪人が神様の側に正しく救われて、死と滅びから永遠の命、神の家族に迎えられるんだという経験をしたわけですね。ですから、この驚くばかりの驚くものというのはイエス・キリストを指しているんですね。まさしく、イエス・キリストご自身のことを指しております。 そして、今日のメッセージの方 の, あのプリントの方に移っていただきたいんですけれども、今日はまあ、クリスマスメッセージということで、やっぱり贈り物プレゼントということが中心になってきます。そこにも書かれていますけれども、命を作られた神様からすべての人、すべての人というのは抽象的な意味ではないんですね。そこに今生きている私もあなたもプレゼントが用意してあります。どうか受け取ってください。これが聖書の福音のメッセージです。その下に書いてあります。私たちのすごく問題にしていることがあります。すべての人間が苦しんで恐れている死と滅び、なぜこのようなものがあるんだって私たちは悩んでしまいますけれども、そこから救いをいただいて永遠の命に移ることができるということをイエス様はなしてくださったということが書かれています。で、その死と滅びの罪の世界というのは、聖書では暗闇という言葉が書かれています。そして神様の側に立ち返ることを、神の光の中に回復されるということが書いてありますので、またこの世界は暗闇です。神の光の中に移ってくださいという言葉が聖書の御言葉にはたくさん書かれていて、高野家もその箇所も引用してくださっております。天地万物すべてのものを作り、命を作られた神様は、私たち人間に救い主キリストをこの地上に送りました。救い主キリストがこの地上に送られたという箇所がありますので、まずそこを開いていただきたいです。まずヤコブ書の1章の17節、そちらに書いてある458ページのところです。お読みします。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物、贈り物ですね、賜物、贈り物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じるような影のようなものはありません。こちらには神様という方がどのようなお方なのかということがまず書かれています。神様は光を作られた方、また命の必要なものを全て作られたお方です。その中心になるお方が父になる神という表現がなされていて、父には移り変わりや天体の運行による影のようなものはありません。本当に神様ご自身が光そのもののお方ですということが書かれています。全く悪いところが何もないお方ということが書かれています。また時間を超越している方ということが後半にも書かれています。神様はすべての時間をお持ちで、私たちにその時間を提供してくださっているお方だから、その方から素晴らしい恵みがプレゼントされるんですよということがまず書いてありました。また次はヨハネの福音書の3章16節の方に180ページのところを見て移っていただきたいと思います。そうですね、ヨハネの福音3章の16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに書いてあります。ここにも驚くべきことが書いてあります。神様は私たち人間を一人一人をもう愛してくださっているということが大前提です。それがゆえにイエス・キリスト救い主をこの地上に送りました。その救い主を通してあなた方は死と滅びではなく永遠の命を いただいてくださいというふうにはっきりここで宣言がなされています。イエス・キリストというお方はこのようなお方です。もう一箇所、第一ヨハネの手紙というところを見ます。第一ヨハネの手紙の4章の8節から10節までですね、はい、こちらを読みます。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を打たせてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。こちらも神様は愛であられる方で、私たちを愛していてくださって、その愛する者が死と滅びにならないように救い主をこの地上にプレゼントしましたということがしっかり書かれています。10節からもう一度見ます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、神様の愛が優先で私たちは救いをいただいて、また命もいただいているんですね。私たちの側の愛の強さにもう変わりなく、神様はこのように全面的に私たちを愛しておられて、救い主を使わせてくださったというふうに書いてあります。それは何なんですか。私たちの罪のために、ここに罪とあります。私たちには罪があるんです。だから死と滅びがあるんですということが書かれています。罪があるんだ、ようわからん、どんなことそれ、あまりにも対象が広すぎて罪があるって言われてもよくわからないんですね。やっぱり漠然としてます。普通誰だってって少しぐらい悪いことしてるじゃん、みんな同じじゃん、そういうふうに思ってしまって、なんかアバウトで考えてしまうんですけれども、ここには明確に私たちが罪があるから死と滅ぶ状態になっているということが書いても、ここにも書いてがあります。こちらの福音はまた神様を理解して、またこの救いプレゼントを理解するなには、三位一体ということを私たちが分からないとよく理解できてこないと思うんですね。で、神様は三位一体でさまざまなものを作っておられて、私たちに提供をされています。その代表的なものが水、 H2O の水なんですね。私たちはこの地上で生きるのに水は欠かすことができませんし、夏暑い時には早めに水を飲んでください。なんかスポーツする前は必ず事前に水を飲んでおいてください。命を守るために私たちはこの水を必要としています。これは神様が私たちにそのように備えてくださっているためですね。で、この H2O というのは一つのものなんですけれども、水になって液体で水になっています。また乾くと水蒸気になります。で、温度が低いと氷になって固まります。私たちもこの水の性質があるからこそ生きていられるということなんですね。私たちに必要な水を飲めばですね、その水とともに体に必要なものが取り込まれて吸収することができます。必要なものがそうやって吸収されるわけです。命に必要なものがそうやって吸収されます。また水が排出されるときに、危険なものとか命に必要なないものは、不必要なものはみんな水を通して排出がされていくわけです。また私たちはこの命を保っていくときに、 細胞が燃えたり硬くなったりしないようにちょうどいい温度のところで活躍できるようにということが設定されていて、それがだいたい37度ぐらいのところなんですね。私たちの太陽が37度ぐらいになるように、私たちの表面から水が蒸発して、そのことを通して私たちの体が冷やされて、その一番良い温度で命が育むという御業を神様は私たちにしていただいてくださっております。それは私たちの個人的な体ばかりでなく、全世界にそれが及んで、この地球をクリーニングして、また農作物に必要な水を与え、そのようなことを通して私たちにさまざまな恵みは提供しています。物理的な面においてもそのような三位一体でそのような完全な働きがされているということなんですね。ですから神様もそのような三位一体のお方でということで、下にその図があります。最初に父なり神というふうに祈るときに祈ったりしますけれども、そちらにはその父という上に御という字がつけて御父ということ、神様のご本質を表される方、すべての世界を作り命を作り今お命を提供しておられる神のご本質そのもののお方を御父というふうに書いてあります。また神の一人子キリスト、神の御一人子キリスト、御子キリストという言葉で聖書には書かれています。このキリストは神でありながら人となってこの地上に来てくださったお方、私たちに直接関係される方なんですね。また私たちのおぞましい罪をその身によって十字架の上で死んでくださり、また3日目によみがえって復活して信じる者と共に生きてくださる、まさしくこの地上に来てくださった神であるのがキリストというふうに書いてあります。で、一番下の方ところの右側に行きますと、私たち人もですね、三位一体で作られているということがよくわかるんですね。物理的なこの世を認識する体があります。また自分自身を認識する心魂があります。この2つだけではないんですね。もっと重要なものが霊というのがあるんですね。これは神様を認識して神と交わる素晴らしい本来なくてはいけない部分なんですけれども、この部分がですね、罪という覆いがかかってこの霊が死んでいる状態になっているというふうに聖書には書かれています。この状態の罪の覆いを取らないとこの霊が生き返ることができません。しかしそのことをイエス様が身代わりとなってしてくださったことによって、私たちはこの私たち一人一人にいただいている霊にあるの覆いの罪が取り除かれて、直接神様と交わることのできる、認識することのできる状況をいただいて、ですからそのことを通して神様の前に立ち返ることができるということは、このことをが言っているんですね。ですからイエス・キリストをそのように信じる者は暗闇や罪の死の方から神の光の中に回復され生まれ変わるということが、このことを通していただくということが聖書の中に書かれています。次、なぜ世の中に死と滅びがあるのかということで、ロマ書の6章の23節の方に移っていきたいと思います。307ページ、罪の報酬は死です、はっきり書いてあります。だから私たちは死んで滅んでも当たり前なんですね。別にそこで文句は言えないんです。あ、そうですか、どうもすいません、もう終わりです、ただそれだけのものなんです。ですけれども 神様は私たちを愛して憐れんでくださって私たちにプレゼントをくださったということが詩の段に書いてあります。しかし神様のプレゼント賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。ここにも死と滅びではなく永遠の命ということが書いてあります。永遠の命なんか考えられない。やっぱりそういうふうに思いますよね。ただのお題目みたいな形、実際に永遠の命に考えられないじゃないか。どうやってなるの。常識的にはそうなんですけれども、神様のご計画はこの人間では考えられないような御業をすべてイエス様によって永遠成し遂げて私たちをその救いに招いてくださるということが書かれています。もう一つローマ書の3章の23節というところも今3章少しめくっていただいて、3章の23ローマ書3章の23節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。こちらにも書かれています。すべての人も漏れがありません。すべての人なんです。罪を犯している状態なんです。だから神の栄光、神と共に歩むことができません。そういうことなんですね。当たり前のことなんですね、神様からしてみれば。しかし24節には、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです、というふうに書いてあります。あ、神様の恵みがあって救いが提供されてるんだ。イエスキリストによる贖いを通して与えなしに義と認められるのです。私たちがあるこの罪、私たちの側では解決することができませんけれども、神様がプレゼントしてくださった救い主イエス様は人となってこの地上に来てくださり、私たちのその背きの罪を負って身代わりに死んでくださったことによって私たちの罪が許される。それは神様が立てられたご計画であり、またイエス様は神であるということを証明するためによみがえって、信じる者と共に生きてくださる方なんです。そんなことによってあとは救いをいただきますから、ぜひ、プレゼントを受け取ってくださいということが書かれています。もう一箇所、ローマの一章の20節のところに、少し戻っていただいて、298ページ、この箇所は、じゃあ私たち罪ってあまりにも広すぎてよくわからいません。本当にやっぱり思うんですね。でこちらの箇所には罪の実例みたいなことがしっかり書いてあります。普通の人がですね、罪人だと言われるとですね、その場で何人を罪人扱いしてっていう、すぐその反発をするようになると思います。ですから先ほどの賛美したジョン・ニュートンさんという方もですね、すごい悪いことをしていた人が神様の前に回復されるのには、そのような救いを求めるのはよくわかる、それは理解できる、そういう人だけがその救いを受け取ればいいんじゃないって、皆さんなかなかこの恵みを受け取ろうとしないんですね。またあとこの救いというのはどんな弱い人でもいただくことができますから、小さな子供でも、また病気をしてなかなかベッドから離れることができないような方々であっても、イエス・キリストを自分の救い主として信じることによってこのような救いをいただくことができるんです。 ですけれども、そのような悪い人とか弱いものだったら分かるよ、その話が。でも普通に生活して、普通に暮らして何の不自由もない人たち、そういう人たちはどうなんだよ。だいたい、そういう方が日本に一番多いと思います。そうですよね、ちゃんとした教育も受けて、ちゃんといろいろ勤めたりして、しっかり収入も安定して、老後の心配も全然ないぐらい貯蓄もある、家族にも恵まれてるし、すべて順風満帆だ、全部そんな、それは自分の力でやってきたんだから、そんな人を罪人扱いするなんてことを言えるの？お気持ちはよくわかるんですね、そういう気持ちって。で、大体そういう方も自分はすごくいい行いをしているというふうに思っております。免許証だって、いつも交通違反なんかしてないし、免許証もゴールドだ、そういうような人をなんで罪人なんて言うんだろう。本当にこちらの方が送られてしまうような感じになるかともしれません。ですけれども、そういうケースが大半なんじゃないでしょうか。私はそんな救いは別に必要がいらない、必要としないから、この福音なんかそれ以上聞く必要もない。だいたいこの辺で私たちも福音の話をするときに終わってしまって、なんかこうこれが何なのになっていうふうに思うんですよね。だいたいそのように自分はいい行いをして立派に生きているって言っておられる方っていうのは、本当に自分にそのようにして自分の力で生きてきて、老後の心配もなく、収入も安定して、本当に家族にも巡られていて、何の心配もない、そういう状態だと思います。本当に、もう恵まれた方だと思います。しかし、よく考えていただきたいんですね。そういう方も、大体が進化論の教育を受けて、育っています。ということは、強いものだけが生き残ればそれで正当性がある、だから弱いものをいじめてもいいのような論理にもなってきますし、また自分さえ生き残ればそれが正しいというやり方になってきます。それに逆らう人は耳を傾けなくてもいいし、もう排除してもいい、殺してもいいというような考えにもなってきてしまいます。でもその人っていうのは自分自身が全てですから、自分自身の命は自分でどうでもしてもいいんじゃないか、自分の好きなことだけやってればよいのではないかという考え方に当然なっていくと思います。自分の力で生きてきたからそれでいいんだ、でもそうでしょうか。ここからが神様の問いかけがあるとは思うんですね。じゃあ、あなたが今生きていらっしゃいますけれども、あなたの体とか心ってあなたが作ったんですか。今生きているあなたの周りにある命に必要な水とか空気、それはあなたが作ったんですか。今命が育むようにちょうどいい状況で太陽が当たったりするような、そのような環境ってあなたが作ったんですか。そのようなものを全て作っているんだったら、その人がそうやって威張っていいということになるのではないでしょうか。でも実際は全然違っているんじゃないでしょうか。ただただ自分では作れ、人ではそのようなものは作れません、作ることができません。たまたまあったものを私たちは利用しているだけなんですね。 ということは、あ、自分自身を作ってく、命を作ってくださった方が自分の命を与えてくださっているんだということではないんでしょうか。誰かに作られてたまたま提供がされている、その中に生きているということではないんでしょうか。ということは本当に日頃からお世話になっている方がいるということですね。これ人間同士の関係で考えてもですね、日頃お世話になっている人がですね、お世話してくださる方に対して何の感謝もしない、その人に連絡も取ろうともしない、普通人間関係で考えてもその人とって失礼な人、そういうふうになりませんか。人間関係でもそういうふうには思うのに、どうして自分を作ってくださった神様に対してそのような気持ちにならないんですか。やっぱり失礼なことではないんですかと言っているんですね。そのような人は自分自身を神にしている、傲慢というやっぱり一番罪があるんですね。その傲慢があるからこそなかなか神様の福音を受け入れにくい部分はありますけれども、そのことも聖書にはしっかり書かれています。その傲慢な自分自身を神にする罪というのは、それこそ背きの罪だというふうに書いてあるんですね。ロマ書の1章の20節のところからちょっと読んでいきます。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造されてたから被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。神様が恵みを提供して、あなたの体も心も時間もすべて提供しているんです。なのにそれを知らないなんていうのはやっぱおかしいんじゃないですか。やっぱり背きの罪なんですね。この段階からもそうなんです。知らない、いらないって言ってるって言ってます。で、21節から見ます。彼らは神を知っていながら、神を神としてあがめず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知恵であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。これは素晴らしい、命を作ってくださった神様を否定して、自分が拝む神の方に人間が回ってしまっている。まさしくこんなの神様の第一な御心からすればもう罪の証拠でもあります。この中に全ての人が入っちゃっているから、私は死と滅びがあるというふうに書いてあります。もう一箇所、ロマ書の4章の25節のところを見ていきます。25節をお読みします。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。こちらにはっきり、イエス様が担ってくださった罪というのが何であるのかというのが書いてあります。今までお話ししてきた背きの罪なんです。神などいらない、知らない、俺が神になってればいい、まさしく命を作ってくださった神様からすればもう不正なものそのものになっているんですね。で、その状態は人間の力では抜け出すことができませんけれども、イエス様がこの状態を解決してくださるために、十字架でそのおぞましい背きの罪を清いイエス・キリストが十字架の上で その身によって、父なる神からの裁きを受けたことによって、私たちは罪が許され、イエス様はその結果死にまで入られました。完全に墓までにまで葬られました。それで本当に罪人が完全に死んだという事実になりました。そして3日目に人でありながら神であることを証明するためによみがえられました。そのことが書いてあります。これがこの歴史の中に実際に起こったことで聖書にそれが記されています。その通りに私たち信じてください。それでいいんです。神様のプレゼントはそういうことなんです。そういうことが書かれています。もう一箇所、ロマ書の6章の4節のところからも読んでいきます。ロマ書の6章の4節、私たちはキリストの死にあるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになっているからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちはもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されています。ここに決定的な神様の御心が書いてあります。キリストと共に死んだ者はもう罪がありません。罪から完全に解放されています。8節、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きる方にもなると私たちは信じています。イエス様が3日目によみがえった中に私たちを置いてくださるということがここにも書かれています。9節、私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。神でありますから、まさしくその通りなんですね。主はもはやキリストを支配しないんです。キリストと共に歩む私たちはこの死に支配されないんです。そういうものになるんですというふうにはっきり書いてあります。10節、なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるからです。これは私たちの罪の背負われて完全に死んで、罪の解決がなされて、キリストがよみがえって生きてくださったのは、神様に対して新しい命をいただいて私たちは生まれ変わるということがこちらにも書いてあります。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。ここまでですね。ここに神様がイエス・キリストをそのように信じる者がどのように見なされて神の御前に回復しているかということがはっきりこの箇所にあります。信じる者と共に死んでよみがえって今も生きて共に生きてくださるお方ですということがしっかり書いてあります。具体的にどのように信じたらよいのかというのが10章の8節にありますので、そちらもお読みしたい。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。次からが大事になります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から 蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。もう一度お読みします。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。はっきり書いてあります。ただ心の中で信じるだけでいいんですか？次に重要なことが書いてあります。10節、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分は呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。ここまでにします。こちらに自分の背きの罪、下滅び闇の中にいた自分、サタンの支配にいた自分、その中から救い出してくださるのはイエス様なんだ。その背きの罪をイエス様がその身によって十字架で解決して、完全に裁かれて、死なれました。それは何のためなんですか？あなたのためなんです。そのように信じたら救いをいただくことができますとはっきり書いてあります。また死者の中からよみがえらしたということもしっかり信じなくてはいけません。ただ人のいい方でいい方だったね、ずっと死んだきりだよというふうに私たち人間は思いがちでありますけれども、そうじゃないんですね。3日前によみがえったとしては神を証明するために、人が作ることができない、命を作る御業を持ってよみがえってくださった方なんです。このように信じて口で告白すれば救いをいただくことができるというふうにはっきり書いてあります。いろいろなことをお話ししてきましたけれども、本当に今日は神様の素晴らしいプレゼント、イエス・キリストご自身がそのようなお方であるということを覚えさせていただきました。どうか多くの方がこのことを選んでいただいて、私たちの心は自由ですけれど、どちらを選ぶこともできるんですね。ですから罪と滅びの方ではなく、暗闇の方ではなく、神様の光の方を選んでください。そのために主にキリストを信じてください。あなたの背きの罪のためにイエス・キリストがその罪の解決して十字架で解決して裁かれるということで、そのことが解決されています。またイエス様はその中から死から勝利して信じる者と共に生きてくださる方であります。そのことによって私たちは完全に神様の御前に生まれ変わった者として立場を持って回復をいただくことができます。だからこのことをお勧めして今日の福音のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。